このね年になって、まあ、中学生がコンビニでエロ本をね買うくらいきついことっていうのはね何かなっていう話なんだけど、まあ、僕もね、そろそろ30歳ですけど、そうそうね中学生がエロ本買うぐらいきついことってないんだけどね、ありましてね、それは女性のねなんで女性誌を買うことね、これがねちょっとしんどいなと。まあねちょっとねその中学生がエロ本買うっていうことでちょっとねエロを想像したかったいらっしゃるかもしれないですけど、もしかしたらねコンドーム買うのとかねそういうの恥ずかしいんじゃないって思った人いるかもしれないけど、コンドームはいいのね、あれは男性がつけるものだから何の問題もないんだけど、 だけど女性誌は違うんだよね、あれはもう女性が読むね女性専用の雑誌なの。だからちょっとね男がね買うのは結構厳しいね、別に誰もそういう風に見てないんだろうけども、なんかね自分の中のね何かがね葛藤するんでね、でもまあ一応ね、まあ、買いましてね、これもねラジオのためだと思って、まあ、そういう風に自己肯定しながらね、ちょっと買ってみたので、今日ちょっとその話でもねしたいかなと思います。じゃあそんな感じでね今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです、こんばんは。まあ、このね女性誌なんで買ったかっていうと、前にねちょっと言っていた、女性誌の中に載っている出会い系サイト、これにねなんかちょっといける可能性をねちょっと僕の中の理論がね導き出しましてね、それをちょっと試してみようかと思ってね、結局なんだろう男性誌ね、男性専用雑誌とか、あとはパチンコパチスロの雑誌エロ本ねいろいろあるけど、そこに出会い系サイトいっぱい書いてあるけど、あれ全部男をターゲットにねした出会い系サイトだから多分桜だらけなわけだよね。だけど女性が買っている雑誌ね、これに載っている出会い系サイトはどうかとね、盲点でしょここね。そしたらもう女性ばっかり来るわけだよね、そこに俺たちが乗り込んだらこれは一攫千金だとね。まあちょっとねそんなちょっと妄想をしたのでね買おうかと思って、で、まあ恥ずかしながらね、コンビニ行きまして、でいろいろ見てたんです。でその話を先週したらね、ちょっとねリスナーの方からお便りでね、おすすめというか、まあ僕がね、新垣結衣が好きだとっていうことを言ったら、スープっていうね雑誌が、新垣結衣さんでしたよっていうねちょっとお便りいただきまして、で多分それ先月号みたいで、で今月号を見たら上戸彩だったんだよね、俺の好きな、ね、芸能人女性芸能人トップ2がね2トップですよ、上戸彩新垣結衣で、じゃあこれかなと思って、せっかくねリスナーの人が教えてくれたし上戸彩だしで、でもなと思って、なんかもっと攻めなくちゃいけない感じがしてね、で見たら、隣に、ミニっていうね雑誌がついててあってね、ミニってなんだろうちょっと裏腹っぽい女の子たちの雑誌なのかな、よくわかんないけどね、で、表紙は田中美穂ね、田中美穂も結構僕はね好きなんでって、どこから目線だって話ですけどね、田中美穂が表紙で、でこれにはあのおまけっていうんですか、最近ねよく流行っている一緒になんかこれがついてますよみたいな、なんとかのポーチがついてるみたいな、うぜーみたいなやつで、でもそのミニはそういうちょっとなんだろう男の子っぽ ぽいっちゃぽい、よくわからないけど、うん、裏腹っぽいから。でついてるのはヘッドポーターのなんかバッグみたいなね。まあ、変な話、男が持ってもそこまで不思議じゃない感じのものだったから、これだったらこいつはヘッドポーターのおまけが欲しいから買ってるんだなっていう風に店員さんも思ってくれるんじゃないかなと思って、あーじゃあこっちかなと思って。ただ ミニを読んでる層っていうのは裏腹っぽい子だから、ちょっとメンヘラなね毛があるのかなと思って、怖いなと思って、どうしようかなと思って。でその隣にモアっていうね雑誌があって、モアの表紙は菅野美穂だったの。ここはね、今考えられる、なんだろう、俺の好きな女性芸能人ではなくて、俺の理想とする女の子が好きだろうという芸能人ね。そこを考えると菅野美穂っていうのは結構ベターなんだよね。ベスト、どっちだろう、ベストだよね。チャラチャラしすぎてなくて、でちょっと落ち着いている感じ、それでいてバカっぽくないね、病んでいないし、ビッチじゃないし、でかといってスイーツでもないでしょね。そうすると菅野美穂っていうチョイスは多分ベストチョイスなんだよね。そう考えるとこれ一気に攻め込んで菅野美穂は表紙のモアを買おうかと思ったんだけど、モアのついている付録ね、今手元にありますから、もうまあモアを買ったんですけどね、モアの特別付録ポール&ジョーシスターチェックトート&ポーチね、これついてくるんだよ。ブルブルしちゃったよね本当に、勘弁してほしかったんだけど、もうここはねラジオのために攻め切ると思ってね。でもうすんげえ迷って店内ぐろうろうろうろしたんだけども、結局ねこのモアをね買って、だからちょっと今ね足元にねこのわけのわからんポール&ジョーシスターのね、変な付録がね転がってますからね、早く処分したいんですけどね。ねこれちょっとまだミニのね、ミニの付録だったら使えたんだけどと思って、これはね捨てるしかないからね。でスープってやつ、上田屋表紙の雑誌には何も付録がついてなかったの。でもここで付録のないね雑誌なんて買ってたんじゃラジオは盛り上がらんと思って、で使えるようなね付録を買ったんじゃラジオが盛り上がらんと、ということでね、モアにしましたけどもね。もともとモアはね、なんだろう、シホっていうモデルさんが昔ねよく表紙やってたりとかしたんですけどもね、僕が高校の頃に、シホが好きでね、誰も知らない頃でしたね。森永アロエヨーグルトのね CM をね一番最初にした時にね、シホがなんかお姉ちゃん役みたいなんでね出てましたけどね、誰も知らないね、ただ俺がずっと推してたんですけどね。そしたら今じゃねカリスマモデルですよ、もう分かんないですけどね。そんなモアね、で表紙感の人ということで買いましたけども、でこの中にね、本題はここからだから、この中に書いてある出会い系サイト、こいつがね目玉だからね。でパラパラとめくるね、ないんだよね出会い系サイトが、おかしいね。ちょっと俺のねちょっと計算外れだったのかもしれないですけど、ないんですよ。で他のね雑誌見てないからわかんないんですけど、そのスープとかミニとかにも出会い系サイトはないのかなと思って、そう考えるとだよ、じゃあ女が出会い系サイトを知るのはどこかって考えたら知るところないよねって。ということは出会い系サイト登録してるのは男だけじゃないって、だって女性が目に触れる場所がないんだからね、なんだこれはとね。というわけで、世の中のね出会い系サイトみんな騙されてるぞっていうねことがこれで証明できましたということなんだけど、もしかしたらね、他の雑誌にはまあ女性誌に書いてあるかもしれないので、今日ねちょっとお便りねいただきたいのが、女性リスナーはもうねいないんでしょうけどね、もしいたらね それか女性の真似をしてくれる男性リスナーいたらね、この女性誌にね、出会い系サイト書いてあったよってね、いうちょっと情報を教えてくれたらね、嬉しいですということで。で、他のね、まあお便りも一緒に普通おたお待ちしてますので、で、お便りのね、宛先は、掲示板であれば、童貞ネットってね、ググってもらってホームページありますから、こちらの掲示板のラジオ用スレその2というところにね、お便りいただくか、あとメールもお待ちしております。メールアドレスが、radio@doutei.net radio@doutei.net まで、お便りの方ねお待ちしておりますね。なんかどうなんだろうね、アンアンとかだったらなんか載ってそうな気がする。だからセックス特集みたいなのしている雑誌だったらもしかしたらあるのかもしれないけど、ただそれ読んでる女はねえビッチでしょ。だからビッチじゃない子が読んでいる、ね、ビッチでもメンヘラでもスイーツでもない女、ちょうどいいね、菅野美穂を目指しているような女の子が読んでいる雑誌ね、そこに載っている出会い系サイトだったらねえ、ちょっとポイントはかさもうが5000円1万円かかろうがちょっと試してみたいなと思ったんですけどね、そんなね有力な情報を持っている方いたらね、ほんと、お便りお待ちしておりますっていうねことなんですよ。ほんと恥ずかしかったよね、ドキドキしちゃったからね。やっぱりだっておかしいでしょ。しかもいつも行っている行きつけのねコンビニだったんですけどね、どう考えてもこれこっちここのね新しい住所引っ越してきて半年経ちますけど、全く女気がないね。あいついつも一人だなと、来る時間もね朝だったり夜だったりね深夜だったりわかんないけど昼間だったりね、あいつ何してんだろうって思われてると思うの。でそいつが急にね半年経って女性雑誌を買ったと、店長あいつ女性雑誌買いましたよって、やばいよね、通報されちゃう可能性もあるんですけどね。まあそんなね、今週まあね仕事をね始めてしまってなんか毎日疲れちゃってますけどね、やっぱしこういうね、女性雑誌を読むことによって僕のねこのエナジーもね回復していくんじゃないかなと思うんですけど、せっかくなんでねこの雑誌どんな内容が書いてあるかをねせっかくなんでご紹介したいと思うんですけど、びっくりするのがね女性に向けての広告ね。さあ男性雑誌とかを見るとよくさ、なんだろう、時計とかが多いよね、何かにつけて時計の広告、ちょっとイメージ戦略的なね。女性雑誌はねすごいのが、無駄にキラキラした、これなんで指輪ね、指輪の広告が何ページもあり、ダイヤのね、ダイヤの指輪が好きなのかお前らはってね。そして中の方に進んでいくと、広告はねファンデーションね、だからもう完全にファンデーションと指輪ね、この広告しかないから、だから女性がどんだけね、そのなんていうの、仮面をかぶるねことをしているかと思うね。もう厚塗りですよね完全にね、とてつもないね、えなんだこの指輪はっていうね、誰が買うんだと、これ見せるのか彼氏に買ってと、ちょっとそんな財布じゃないぞ俺たちはとねちょっと言いたいんですけども、まあ、そんな彼女もいませんけど。で、見出しね、見出しでねなんかね面白いのがあればいいんだけど、意外とモアはね、まともっちゃまとも、他のね雑誌見たらなんか愛されなんとかでみたいなね、帰れと、早く国に帰れって思うんですけど、意外と普通だね、買わなきゃ新星ニットよくわかんないね、黒よりおしゃれな秋色着回し20 days どうでもいいね、履き痩せ&足長ブーツください、どうでもいいですね。ね、女性はこういうのにときめくっていうことでね。で、 中にねいるモデルはねほとんどがなんだろう、鈴木恵美、昔あのケツメイシのプロモーションビデオに出ていたね女の子ですけど、鈴木恵美とか、あとは AKB48 の篠田と、あとは田中美穂、あとなんかね一人ゴリラね、なんかゴリラみたいな勘違いした女がちょっとモデルをやってるのが ね、いましたけども、このねにこの数人がねちょっとメインでやっているような、うん、雑誌でしたよっていうことでね、まあこんなもんですよ ね、男性の雑誌も女性が見たら多分こんな感じなんでしょう。全くね興味の湧かないね、うん、ものが特集されてましたということでね。じゃあそんなんでね、よくわかんない話をね、してしまいましたけどもね。そういうわけで出会い系ちょっとまあしょうがないね、まだ先の話ということでね、またいい出会い系があったらねそこにちょっと登録したいと思うんですけどね、ちょっと怖いですね。じゃあちょっとねお便り読んでいこうかなと思います。ラジオネーム童貞大学生シーマさん、ホーケー兄さんこんにちは。93回で読まれて結構テンション上がりました。1週間に1回は書き込みしちゃおうかと思います。ここ10日ぐらいで第1から4回と第92、93回を、ポッドキャストで聞きましたが、良くも悪くも変わってないラジオですね。でも初回から普通に面白いのでいいと思います。あと、嬉しいテンションなんで言います、BGM 飽きるんで流さない方がいいですよ。伊集院のラジオもほぼ BGM 流してないじゃないですか。単調っぽくなって飽きちゃうと思います。ではというねお便りいただきました。ありがとうございますね。包茎兄さんって言いますけど、僕ズル向け赤チンポですから、ね、残念ながら3歳で包茎はね終わってますからね、まあ包茎のねみんなはねちょっと僕をまあ僕のね包茎のね捨て方もねちょっと異常だったんであれですけどね、まあみんなで上のクリニックへねオフ会とか面白いかもしれないですけども、で聞いてくれてるということで、10日間で 1,2,3,4,92,93 とね6個聞くと 6時間ですからね、なかなか拷問をね受けているみたいですけどもね、まあぜひあまりね初回から面白いと言ってくれているのでね、初回は結構評価低かったと思うんですけどね、まあ肌に合ったならねこのまま聞き続けていただけたらなと思います。で BGM は流さないとねとてつもなく辛いんですよ。これが BGM ない中で喋ってるとすごく味気ないというか面白くなくなっちゃうんですよね。そこに BGM が被さることによってなんか聞けるみたいなレベルに達するのでね、伊集院さんのラジオはもうあれトークが面白いので BGM がいらないんですね。俺のは BGM ないと聞いてらんないのでね、これはちょっとね、採用できないかなね。BGM はちょっと逃げ道なんでね、かけさせていただきたいと思いますよ。じゃああとなんだろう、他はね今週あったことは話そうかな、ね、今日おかしいな、なんかな仕事中も今日ねなんかね疲れちゃって、疲れ切っちゃってたのと、あとさっきホットモットでねカツカレーを買って食ったんですけどね、いつもだったらペロッといっちゃうんですけど、残りなんだカツが2切れぐらいね残った状態でなんか食べられないみたいな、ね、まあ、食べましたけどねちょっとお腹いっぱいみたいになっちゃって、もしかしたらね、体調が悪いのかもしれないということで、目の前にちょっとね体温計があったからね体温計測りながらねちょっと放送したいと思うんですけども、これは体温があったら困っちゃうぞね、喋ってる時はねちょっと体温上がりますからね。はい、じゃあ体温計をちょっとね測りつつ今週あったお話ね、ねお金がね働くことによってお金が入ったので ちょっとね心のゆとりができて、まあ、スロットにねまたちょっととね行ってしまっている昨今ですけども、今週はね結構いい具合にねお金もね増えましてね、1回目、まあ、今週5回行ったんですけどね、1週間ね7日間あるうちで5回なので結構なヘビーなんですけども、1回目で、プラス4万円ね、で2日目でマイナス1万円で、3日目プラス3000円、4日目プラス3000円、5日目マイナス5000円ということでね、トータル今週はプラス3万1000円というね、なかなかいい稼ぎをしたのでね、またねちょっと来週からもねスロット行っちゃうんだろうなと思って、うちのね歩いて3分ぐらいのねところにあるスロット屋さんがね、今週の火曜日にね新しいリングにかけるのね新台が入りますから、ちょっと並ぶか、もしくはねまた夕方からね、ハイエナのようにねよさめな台を狙って座るかっていうねことで、ちょっとねスロット熱がね再燃してるっていう感じかなというね。おっと体温がね今測り終わったからとね見たいんですけど、はい全然普通のね 36度6分ということで、調子が悪いのはね体調のせいじゃないんですね。ねちょっと頑張ってね、ラジオ始まったらね意外といけるんじゃないかなと思ったんですけどね、ちょっとどうなんだろう、聞きをまたちょっとね終わったら反省会がねありそうですけども、じゃあお便りねちょっと読んでいきたいね。お便りがラジオネームのりまきさん、こんばんは。パルさんはどのようなパソコンを使用しているのですか。自分は未だに Windows XP パソコンを使っているのですが、さすがに動作が遅くハードディスクも満杯になってきたので新調しようと思っています。そこで相談なのですが、ノートパソコンと iPad どちらがいいですか。パルさんが勧めてくれた方を購入したいと思いますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。俺も使ってるのはそんなにね、いいものではないですけども、デスクトップは自作したねノートパ、自作したデスクトップでね、まあ、一番最初に作ったのが多分専門学校の頃だと思うね、20歳とか19歳とかぐらいの時に作ったやつで、途中で5年ぐらいしてから中身だけ変えたんですけどね。なのでただあんまり使えないよね。エロい動画をね昔なんか溜め込んだねやつを引っ張り出して見るのと、あとメールがねそっちにちょっと設定してあるというかいっぱいねあるので、それを確認するぐらいにしか使わなくて、基本はね今これラジオ配信してるのはノートパソコンで Windows Vista ですけど、これも3年半ぐらい前のねモデルで、メモリーだけ増設したぐらいのねデルのやつなんで、しょっぱいですね。新しいのが欲しいんですけども Windows 7欲しいですね。で、のりまきさんからのね、相談、ノートパソコンと iPad どちらがいいですかってことなんですけども、まあ普通にノートパソコン買っておいたらいいんじゃないかなとね思いますけどね。 iPad ってうーんいらないよね。ちょっと欲しかったんですけど昔、ただもう重いよね少しね、本やることによるんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱりねパソコンは万能だからね、何やってもできるし、でなんだろう、 iPad って USB とか刺さないでしょ、外部記録みたいな端子みたいに刺さらないから、あとカメラもねついてないし、そう考えると iPad って使い道はねあまりないんだよね。そのサブパソコンというかね、ちょっとリビングに1個あるとね生活が豊かになるかなぐらいのねものであって、 その XP のパソコンね使っていて動作が遅いとか言ってるんであれば、ノートパソコンを買ってしまうのが一番いいと。で今あるでしょ、このディスプレイのところが裏返って閉じるとちょっと iPad 見たくなるようなノートパソコンが安く売ってるから今ね、そういうのを買った方がね、で Windows 7でタッチパネルにしたらそれでいいんじゃないかなと僕は思いますんでね。 Android のパソコンでもいいじゃないですか、流行りの安いしね。まあ、そんな、なんかどっかが出しますよね、音響が出しますか、音響がなんか、でもあれは違うのね、ちょっと僕もよくわからないんですけども、まあ、ノートパソコンね、これ一択だと僕は思いますんでね、ぜひ買ってね、快適なインターネットライフをね満喫してもらったらいいんじゃないかなと思います。じゃあ、あとお便り、ラジオネーム判決さん、パルさんこんばんは。僕は明日からインターネット漫画喫茶でアルバイトをすることになってます。時給は900円です。パルさんは時給は1650円でしたよね。ものすごく羨ましいです。一体どうすればそんなに待遇のいいところを見つけることができるのですか。パルさんはもう漫画喫茶で働く夢は諦めたのですか、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、漫画喫茶でねバイトしたいよね今でも。だからもうちょっとね、この今の仕事が落ち着いたりしたら副業としてね漫画喫茶行きたいなと。深夜あ終わるのはね、俺今仕事が12時50分から夜の21時20分までねあるんだけど、だから変な話10時から22時から例えば、まあ、朝まできついけどね、ちょっと2、3時間とか終電までとかね、そういう働き方もできるから、それを週に1回ね部活のようにねちょっとやってみるのもいいなと思って、で、ね、若い女の子とね知り合ったりして、週1回だから別に負担にもならないしね仕事は、で若いやつらと酒も飲みに行けるし、これはねいいんじゃないかなと、ね、出会いの一つですよアルバイトはね。それだからね、変な話時給1650円もらってたとしても出会いがゼロですから。でそれに比べて判決さんはね時給900円で出会いがあるから、どう考えても出会いのある900円のがね僕は価値がねあるかなと思いますけどね。あと1650円のねバイトは、あの派遣社員だったらね基本的にね1200円よりは高いじゃない、1300、1400はね普通にザラにあるから、たまたまこの1650円はね、まあ、ちょっといいねものでしたけどもね、まあ、探せばあるぞということで、派遣社員を探せばまあいくらでも、あるんじゃないかなと思いますよ。よくあれでしょ、電気屋さんのね販売員の派遣とか土日だけで大丈夫ですみたいな、あれだって1500円1600円もらえると思うんでね、ああいうのをやったらね、まあ、いいんじゃないかなと思うけど、どう考えても漫画喫茶の方がロマンがあるからね、僕はとそっちの方がね逆に羨ましいなと思うんですけどね。ちょっといい出会いがあったらね、漫画喫茶やっぱ出会いありましたよっていうねお便りいただけたらね嬉しいなと思います。まあ、じゃあ他ね、今週、いやーいいですね、こうやって時間の配分ができるねラジオはねとてもいいなと思うんですけど、ちょうどね今30分経ちましたからね、前半戦終わりなんでね、フリートーク終わってコーナーをねやりたいと思うんですけども、コーナー、今週コーナーないね、ないんだけど、じゃあね、ちょっとね先週のね終わりにねちょっと話した趣味をね何かやりたいなと思っていて、ただやるんじゃなくて、まあ続けていったらお金を稼げる可能性があったりとか、俺が持ってたら面白いだろうなっていうねスキル、ね、それを考えたら何がいいのかっていうことで、でまあ、エロ漫画を描くのはねいいんじゃないかなと思って、 というわけでちょっとコーナー化できるかどうかわからないけどもね、一応コーナーとしてね、やっていきたいと思います。じゃあ新コーナー、目指せ夏コミ同人作家への道。このコーナーね、続くのかな来週ね、わかんないですけどやっていきたいんですよ。で、あるかな、はい、ちょっとお便りもねいただいているんですけど、はい、羊がいる水族館さん、エロ漫画家はパルさんにすごい向いていると思う、っていうかぴったりだと思う。筆が遅くても絵が下手でもみんなエロければ支持するし、でも石原都知事がエロ漫画家は職業として認めない、いやしいことで金を稼いでいるんだからって発言しちゃ、してたから都内在住なら無職扱いかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、まあ僕もねそこそこの妄想癖がありますから、で好きなね絵柄は結構いい絵柄をね好んでますから、それがね僕の手で描ければそれこそね自分の目指す素敵なねエロ漫画描けるんじゃないかと。したらね、もうこのラジオを聞いてくれてるグッツグッツの童貞の諸君が買ってくれるんじゃないかなというちょっとね金づる的なねところもありますけどね。なんとかだってもうねえ29歳で派遣社員でしょ、もう無理じゃない、もう這い上がるの無理でしょ、30歳になって新入社員とかないでしょ。何かねやってて転職って言うんだったらわかるよ。今の派遣社員なんて何のスキルもつかないからね、そこで転職つっても本当に一からまた始めるやつだから、片やだよ、片や22歳で新卒で入ってきてね、まあ3年、で3年経ったらもう一人前ですよ。25歳でバリバリやってるねやつの下に30歳が入ってきて何にもできませんと、これ無理だからね。だからもう終わったので、なので就職をしないでね、なんとか生きていく方法ね、それ考えると、やっぱ漫画を描くとかね、ラジオをするとかなんかでちょっとねお金を稼がないといけないということなんですけど、まあ言っても今のね派遣の仕事がね、ぼちぼち給料いいから、まあ、これをね毎月10万円ずつ貯めてね、3年貯めれば300万超えるから、その300万円を元手にね漫画喫茶をオーナー経営するとかね、コンビニをオーナー経営するとかね、まあ、俺は働かないってことですけど、これ働かないでね、たまに顔出しておーやっとるかとね、あオーナー来たぞオーナー来たぞって、早くジャンプとマガジンとサンデー用意しろみたいなね、そういうねちょっとことを、夢見ているのはあるんですけども、まあなかなか難しいのでね、お金貯まるまでがね。なのでまあまずは漫画を描いてみようじゃないかとね、エロをね、ということで今週ね本屋さん行って買ってきたんですね。タイトルがね、なぞって上達漫画キャラ描き方デッサンね、こちら買ってきまして、金額が1450円。まあパチスロでね買ったからね買えたんですけどね、これ買ってなかったらなかなか手出なかったんですけどね、買ってみまして、もう書いてあるのはね、なぞって上達だからね、なぞりまくればいいっていうねことなんですけど、まだ1ページもなぞっていないですね。 3ページ4ページね、ペラペラ読んで終わってるんですけどもね、なんかちょっと本買った時のね、勢いはどこ行ったんだってありますけど、このね絵描いてる人はねすごい絵上手くて、このねまずもうどっからね始めていいか全然わかんないわけよ漫画。ま言ってもね、なんだろう、赤塚不二夫的なニャロメとかね、ケムンパスベシイヤミチビタ おそ松くん、そんなねところの顔だけだったら大体描けるわけですよ、言ってもだよ。でただやっぱ漫画となるとね、体も描かなくちゃいけないと、ということでいろんなね、そういう並んでいたね、こういう漫画入門みたいな本を見たらね、ちゃんとこれはね筋肉とかね、骨格とかそういうの書いてあったから、ちょっとね、これを参考にね頑張っていこうと思って、でこれ書いてるね、緑風雨っていう人が、わかんないけど、緑風雨っていう人が書いてるんだけど、とてつもなく絵が上手くてね、で可愛い女の子が書いてあるし、エロいとね、なのでこれを参考に、変な話、まあ、これを丸パクリするぐらいの画力がついたら、まあそりゃいいね同人誌ができるだろうということも含めてね、これを買いまして、だからまあちょっとね徐々に書いていきたいなと、あ一応書いたんだよ、ちょっと試してみようみたいなね、縦横斜め並々四角三角丸みたいなね線を書いてみようみたいなね、これだけ試したんですけど、で終了ですね。ダメだね。でもちょっとこれを頑張んないといけないんで、で目指せ夏コミなんで、来年の夏コミにはね、なんとか間に合わせたいなと思ってね、そんな特貫工事でいいのかって話もありますけど、なのでちょっとね夏コミやっている人ねちょっとねいいんじゃないかなと、教えてくれたら嬉しいなっていうことです。ごめんなさい、ちょっとね今お便り読んじゃってねあれだったんですけども、ラジオネームチョビゴンさん、パルさん放送中にねが多くない、一回気になるとすげえ気になるっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。俺もそう思ってるんだよ、いかんよね、ねが多いんだよね。でももうしょうがない、ラジオはねこうなってしまう運命だということで、普通にね友達と話してるときはねねなんてあんまり言わないんだけどね、いいんじゃないかな、こういうちょっとねねが多いね、おかしいねこれ、ほらもうみんなが気になり始めちゃったから、どうしよう、でも多いねこういうね、まあそのねね、こういうちょっといろいろ多いので、はいとかね多いから、まあ、そういうのはちょっと聞き流してもらって、むしろそういうのを省くとね1時間の、ね、放送のうちに どんだけ内容の話をしているのかっていうねこともありますけども、まあ、そういうのはまあ無視してください。で漫画の話ね戻りますけどもね、そんなこんなでちょっと書いていけたらね、書いていって、そうだな、ホームページせっかくありますから、ここに1週間に1枚ぐらい絵を公開していくっていうね方式を取るのもまあ面白いのかなって思ったりしますけども、どうなんでしょうか。で、まあ、ケイオンとかさ、ラキスタとか人気があるじゃない、これって4コマ漫画なんだよね、だからちょっと目指すところ、普通の漫画は結構厳しいと思うんだよね、だから4コマ漫画、いやあれエロい同人誌はどこ行ったんだろう、そエロい同人誌か4コマ漫画ね、これどっちかで行く予定なんで、あれでしょ、女子高生のたわいもない日常を面白おかしく4コマ漫画にしてもよもよにしとけばいいんだろっていうねことだから、だって軽音なんて今4巻で4巻目出ましたけど、あれで完結だからね、たった4巻であんだけいくわけよね、軽音も終わって映画化決まりましたけどね、だからまだ俺にもねその突破口があるわけだから、4コマ漫画をちょっと描きつつね、エロ漫画を描くと、このスタンスでね行きたいなと思うんで、エロ漫画はさちゃんとリアルにしっかり描かないとさ伝わらないけど、その技術なくてもなんとか4コマ漫画だったらいけるみたいな、ね、ところがある気がするので、まず4コマ漫画、そして画力がついてきたらエロ漫画というね、このステップアップしていきたいと思うから、 それだったらまだね俺にも望みがあるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、そんな感じでね、少しずつホームページの方でね絵の方は公開できたらなと思っているのでね、引き続きこちらのコーナーね、お楽しみにということで、大丈夫かな来年の夏コミ、もしかしたら、ね、一回も行ったことないのに初めて行く夏コミで販売をしているっていうね可能性がありますけども、まあちょっと期待していただけたらなと思います。じゃあちょっとねお便りねいただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネーム450番さん、いつも寝るときに聞いているのですが、だいたい初めのところしか聞いてなかったりしてっていう、ね、お便りです。ありがとうございます。まあ初めのところで十分だよね。俺も話したいことって初めに話しちゃってるから、言ってもさっきのね、女性の雑誌を買いましたと、ね、この話でもう今日は燃え尽きているところはねあるんですけど、あと一番最後のねお別れのコーナー、ここで今日言えなかったねことをねあの羅列していくんですけども、意外とここの方が面白い場合もあるから、まあ、最初と最後を聞いてくれるとねいいんじゃないかなって思ったりしてます。あとラジオネーム、オナキンスカイウォーカーさん、パルさんパルさん、スカイプでリスナーと会話してそれを実況とかできないのですか、余裕のないパルさんの声を聞きたいですねというねお便りいただきました。ありがとうございます。スカイプねできるとは思うんですけど、このねネトラジの放送に関してはねちょっとエラーがね起きて途中で放送終わっちゃうことはね昔ちょっと試したらねありましてね、どうしようかなと思ってるんですけど、あとやっぱり人とね話しているとどこで話を終えていいか分かんなくてね永久に続いてしまうので難しいかななんてね思ってますけども、まあリスナーさんね呼んだコーナーとか考えていけたら面白いですけど、僕にそのね、スキルはないんじゃないかしらとね思っております。クイズとかねよくあるじゃない、ラジオとか聞いてるとリスナー参加型クイズコーナーとかね、ちょっと考えてみましょうかね。ラジオネーム452番さん、人生でパチスロの収支プラスマイナスっていうねお便りです。マイナスです、ダントツマイナスでしょうね。だって普通に今年だけで考えたってマイナスなんだし、でプラスだった年はないしね、マイナスですよね、みんなそうだと思います。ラジオネームこちら453番さん、初聞きですが22歳で童貞喪失って多いっていうね、お便りです。まあ童貞ネットっていうラジオですけど残念ながら、ただその辺のねその辺の10代の童貞よりは俺の方が童貞だぞっていうぐらい童貞力は高いと思っているので、まあスカウターは爆発するぐらいのね、童貞力はキープしてると思いますよ。あとねやっぱりダメなんだよ、女性に対してのね何かがね、だからまああんま変わんないと思うんだよね。チンコ入れたことあるよね、それだけのこと、うん、それでようやくちょっと一般人に近づけた気がしてるけどやっぱり遠いねっていうことでね、全く出会いのない生活を送ってますから、これでね女の子のね携帯とかメールとか出会いとか盛りだくさんになっていればね、それはもう童貞卒業してもうあお前もパンピーだなって話になるけど、童貞卒業したからといって変わってないんだあの頃とね、むしろ悪化してる。今年女の子のアドレス増えてないもんね、なぜだろうね。ちょっと頑張っていきたい、そろそろね30歳になっちゃいますからね。そういうね、お便り、455番さん、童貞を詐称する悪質なラジオがあると聞いてというねお便りです、ね、ちょっと悪質、いやでも童貞の気持ちは わかるよっていうことなんだけど、そんなね童貞じゃないやつに言われたくないぜっていうねことがありますけど、まあそこはねあるじゃないっていう、分かち合えるところもあるじゃない、そして童貞にアドバイスできる部分もあるじゃないっていうことでね、ちょっと童貞の憩いの場にしていただけたらなと思ってね、頑張って今日で94回目ねやってますから、まあ聞いていってくれたら嬉しいなというところですね。あとはちょっと先ほどの漫画のお話、ラジオネーム羊がいる水族館さん、コンビニで快楽天10月号とか買ってきて適当なエロ絵をなぞっていりゃいいんじゃないのかっていうね、お便りです。ありがとうございます。そういう練習の仕方もあるよね。むしろその方が早いのかな。400円ぐらいでしょね、エロ本ね。でずっとまあなぞりまくってればそのうち上手くなるのかな、ちょっとわかんないですけどね。まあまずはちょっと買ってしまったね本があるから、これを一旦これをね、読破して終わらした後にね、ちょっと快楽天にね、なぜ快楽天なのか、快楽天推しのね理由も知りたいですけどもね。まあ僕の部屋にもね快楽天ちょっと転がってますけども、ちょっと試してみたいですねという感じかな。でラジオネーム、チョビコンさん、先ほどねちょっとね僕のねコンビニ経営とかね漫画喫茶経営の、ね、ちょっと話をしましたけど、コンビニ経営は3パターンあるらしいですよ。 A 初期費用低い、利益率低い、 B なんだっけ、 C 初期費用高い、利益率高い、だそうですというねお便りです。ありがとうございます。そうだね、コンビニ、俺の友達もちょっとコンビニね経営してるやつがいますけども、大変だよね店長になっちゃうと、休む暇がないから。だからまあ変な話、初期費用が低くて利益率低くてもオーナー経営でね、店長は別にその辺のなんか俺みたいなやつでね、働きたいけど働き口がないっていうね、ただ情熱がありますみたいな、やりますみたいな人を店長として抜擢して、じゃあ君ここで働きなさいとね、あの店長やっていいから、俺はお金だけ出すからオーナーだから、そういうね感じで投資だからね、このお金を投資してリターンをね稼ぐということがある。まあ変にね株とか FX とかやるよりもね、コンビニ経営しちゃった方がいいんじゃないかななんて思ってるんですけどね、どうなんでしょうかね。ちょっと夢はね持ってみたいというところです。であとは、ちょっと漫画のところでお便り、ラジオネームこちら440番さん、前回エロ漫画書いて小遣い稼ぎを目論む一人と書いたものです。自分は20ぐらいまで少年誌の作家を目指していて、月刊ジャンプのアシスタントもやっていたのですが、漫画家の大変な生活を目の当たりにし、それからは趣味で書いています。なのでエロを書き始めたのはごく最近です。画力を手っ取り早く高めるなら模写が最適ですよ。あとアナログよりデジタルの方が手軽に書けるのでおすすめです。自分もやってますが、ピクシブに登録すると評価がもらえて励みにもなるので書く気力が湧きますよというねお便りです。ありがとうございます。有益な情報が来ましたけども、すごい、やっぱり漫画家のアシスタントまでやったこと、そこまでやったことある人っていうのはもうプロですからね、セミプロですからね。そんな人がねエロ漫画描いたら、これはちょっとチンコがねちょっと騒ぎ出しますけども、まあ、デジタル、アナログよりデジタルということで、まあ、ちょっと最初はねちょっとアナログでね基本を固めつつ模写をした方がいいんですかね、模写をしつつで、快楽天ね買ってチンコしごきつつね、でデジタルの方に移行するというねことなんですけど、一応ねペンタブレットみたいなねちっちゃいのあるんですけどね、 昔年賀状を書こうと思ってね、買ったやつがあるんで、まあそれでちょっとやってみようかなと思うんですけどもね。でもちょっと難しいよね、ピクシブとかに登録するとさ、評価されちゃうから。今この段階で評価されてもね、バッシングしかないですからね、帰れとなるから、少し画力をつけてからねやっていきたいなと思うんですけどね。まあこういうね、ちょっと才能とね努力でちょっとなんとかやっていきたいと思うんですけどね。全く昔中学ぐらいかな、おっぱいをね書いたんです。おっぱい書いて乳首をつけて友達に見せた、俺こんなおっぱいが好きなんだよ、お前の書くおっぱいすげえ垂れてねえみたいに言われて、その日からちょっとおっぱい書けないっていうトラウマになりましたけどね。なのでちょっと僕のね、ちょっと18禁の絵はね、おっぱい垂れてる可能性がありますけど、まあ、乳首が下についてたのかな、ね、ちょっと分かんないですけどね、ちょっとトラウマでちょっと書けないんであれなんですけども、自分でエロいのを書くの恥ずかしいよね、お前こんなのをいいと思ってるんだみたいなね、難しいですけどね。まあちょっといろいろと情報交換もねみんなでしつつ、頑張ってエロ漫画でね食っていけるようにね、やっぱ副業がねお金を稼げて、でそっちにシフトチェンジできるっていうのは一番いいですからね、ちょっと夢を追っかけるのも面白いなというところかなと思います。あとラジオネーム、ラジオネーム小山さん、こちらが今日はねちょっと最初の方にね BGM ねない方がいいんじゃないってねお便りちょっといただきましたけど、で小山さんからも他にねちょっとお便りいただいていて、僕は BGM があった方が聞きやすくて好きです、リクエストなのですがポッドキャストもっと早くアップロードしてください、生で聞くことができなかった時早く聞きたくてストレスになります、毎週とても楽しみにしていますというねお便りいただきました、ありがとうございますね。ちょっと BGM はねなくせないね、なくさない方向ではなくてなくせないのでね、ほんとちょっと冷静になってねみんな聞いてもらいたいんですけど、これ BGM なくてずっとこの俺の話拷問だと思うんだよね、今日とか特に。なので BGM はね、ただこの BGM ね、なんだろう、著作権的なね、著作権的なところに引っかかったりしちゃったりなんかしちゃったりっていうのがちょっとあったりなかったりしちゃったりなんかしちゃったりなので、まあちょっと100回記念ぐらいの放送からねBGM 変えた方がいいのかななんてね思ったりはしているんですけどもね、フリーの著作権フリーのねいいものがあったら教えてもらえたら嬉しいな、もしくは作曲するかね、作曲をして、流すね、そしたらもう完全オリジナルの、ね、ものになりますから、そんなこともできたらなと思いますよね。じゃあそろそろねお時間来ますから、今日お別れのコーナーねしたいと思うんですけども、でお別れのコーナーは今日話したかったことをねつらつらと話して読めなかったお便りをつらつらとね読んでいこうじゃないかというね、お別れのコーナーなんですけども、今日ね、他喋りたかったことは、あーやべ、夢見たんですよね、だからせっかくだからね夢判断のコーナーありますからね、ここで喋ればよかったんだけどもね、これがちょっと残念。まあ一応ね夢の内容をね喋っておくと、友人とデリヘルにね行って、ただ最近ね俺ちょっと本当に体いろいろ悪いから免疫力がねないということを思って、すごい、まあ、拒むんですけど、それでも行って、で行ってなんか美人のねその受付の女の人がいて、でその人はなんか察したのか分かんないけど俺のことを見て、あ、じゃあ粘膜の接触ない ね、そういうなんかプランでね探しますからみたいなね。ですんごいいっぱいいろんなところに電話とかしてくれたりとかして、いろんなねそういうデリヘル嬢を探してくれたんだけど、なんかよくわかんないままで、そこでちょうど空白になって、その後お会計で、2310円ですって言って、まあ終わるというね。実際粘膜との接触がねない風俗、どういうことなんだって、まあ、なんかコンドームをつけてねなんか全部プレイをすれば、まあ、粘膜の接触はないわけなんですけど、まあ、完全にそういうのちょっとビビってしまう、夢ですらそういうねちょっと病気をね怖がってしまうという感じの、うん、よかったねこれ夢のコーナーやらなくてよかったね。で他ね今週喋りたかったことはなんだろう、俺にはなぜチンコがついていて、この世にはなぜセックスがあるのか、まあ、この話をね本当は一番最初にしたかったんだけど、ただもうこれ妄想がね妄想で膨らんでとどまることを知らないね時の中でになっちゃうから、ちょっとやめといたんですけど、まあ、無限にあるじゃない、俺になんでチンコがついているのか、でなんで世界にはセックスがあるのか、まあ多分これまだ考えまとまってないですからね喋れないんですけど、なんだろうね、チンコがあるしセックスがあるけどチンコを持っている俺はセックスがしにくいとね、なかなかやりにくいこの世の中と、そこで神様は何を俺に求めているのかと、そういうことなんだよね、哲学ですよ、チンコから始まる哲学ですけども、ね、みんなちょっとねよかったら考えてみてください、もし時間がある時があったらね、これ喋りますからね、面白いと思いますよ。全部結局俺が死んだら世界は終わっちゃうわけなので、そう考えるとなんだとね、ちょっとね頭がおかしくなってくるのでこの辺にしておきますけども、あとね、女のクソみたいな下ネタを吐きそうになるまで聞きたいとかね、とかもうよくわかんないね、お別れのコーナーいつもこうだよね。あとあれだ、ブラマヨの小杉の髪の毛が生えまくっていてちょっとびっくりしたんだけど、この間深夜のフジテレビ、いやわかんないけどなんかね愚痴を言う深夜番組があって、そこに出ていたブラックマヨネーズの小杉の髪の毛がめちゃくちゃ生えてて、いつもなんかあの人すすけてるでしょ、髪の毛の先に頭皮が見えるでしょ、頭皮が見えなかったんだよね、むしろ俺の方が頭皮見えてるんだがっていうねところで、ブラマヨ小杉何をしてるんだというねちょっと気になったぞっていうことかな。であとね、そしたらちょっとお便りね読みたいと思います。お便り、ラジオネームあーちゃんさん、はこんばんは、はじめまして、ポッドキャストでネットラジ聞かせてもらってます、第1回から93回まで iPod に落として毎日寝るとき聞いてます、はるさんの声大好きです、夜も布団入って iPod でネットラジ聞くのが楽しみで、これからも聞くので頑張ってください、はるさん大好きですというね、お便りいただきました、ありがとうございます。女か、あーちゃんっていうぐらいだから女か、ただうちの母親もあーちゃんじゃあーちゃんだからちょっと怖いんですけどね、これ母親だったら大爆笑なんですけどもね、まあそんなことないでしょう、ね、あーちゃんありがとうございますね、まあ93回までね聞いているということなんて、だいたい91回ぐらいでずっと女の悪口を言ってましたからね、それでも聞いているということは、女性リスナーではなくてね、男性リスナーな気がしてきますけどもね、まあ聞いてくれると嬉しいですよね、まあ、これからもね女性バッシングはしていきますから、それでも耐えられるね、そんなド M の女性ね、涙を流しながら聞いてくださいということかな。 じゃあ、あとは、あるかな？他にね。ないかな？あとは、例えばだけど、これでもなんか喋ってる気がすんな。セックスさせてって女の子に言って、女の子がいいよって言ったら、結局、いや、冗談です、すいませんって言っちゃうよね。そんなことね、ひどいなぁ。まあそんなもんですね、思ったことをねつらつらというコーナーですからいいんですけどね。まあそんな感じで、今日もね終わりますよ。ちょうど1時間珍しくぴったしですから。じゃあこの辺で、おかしいなぁ、今週はちょっといろいろ喋ることもあったし、コーナーもあったしね、えいいラジオになりそうだなと思って始めましたけど、まあそんなもんですね。期待値が上がれば上がるほど自分のね不出来にね苛まれますから、終わった後は今日は久しぶりに反省会を開きたいと思います。じゃあ、1時間ねご視聴いただきましてありがとうございました。来週は9月、いや9月のカレンダーなんで、こちらもう10月ですね、早いですね。10月の10日体育の日、体育の日じゃないのか、体育の日は第2月曜日とはなってしまったのかわからないけども、そしたら10月10日目の日ね、もとい俺が運転免許を取った日、10月10日ですけども、この日にね、また11時、23時からやっていきたいと思います。そうだね。なんかね、新しいことね、したいなと思いますけどもね、なかなかできないよね。まあ、そんなのですね。じゃあ、何もないですね。はい。じゃあ、終わり良ければ全てよしっていうことで、じゃあさよなら、さよならじゃないですけど、はい、じゃあそんな感じでぐだぐだでしたけども、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週ねお会いいたしましょう。さようなら。